今回はすごく明るくて、もちろん笑いがいっぱいあり、そして最後感動で涙が出てとかもあるんですけど、トラさんみたいにいろんなところに行って、だって自閉症って山のようにこうエピソードがあるんですよね。それをこうシリーズ化するともいいんじゃないかなって思っておりますけれど、と言ってもさ、申し訳ないけないですかね。今度はこれ畳んでこうちょっとまあ暗いとかこうすごく社会派的な、それからこれは今度は本当にコメディータッチ、今度はこれは恋愛ものとかですね、こういろいろこうミュージカルにもいろんな社会派とかなんかあるように、そういうのでトラさん次はどっか行くところが淡路島だったり、次は北海道だったり沖縄だったりとかやったらどうですか。そしたらミルタンミニカル自閉症の人の特徴が分かるという、
監督も一歩だけじゃ嫌だからって言ってやりたいって言って、ちょうど釣り場の西も終わったことだって言ってましたけどね、どれ金出すの。
そうね、
皆さんご機嫌いかがですか。そよ風の手紙の龍馬の父でございます。今お聞きいただいた音源は4月6日火曜日、川崎アルテリオで行われた明石陽子さんと山下邦明さんのトークショーの模様です。僭越ながら私が司会を務めさせていただきましたが、とても楽しいトークでしたので皆さんに少しだけお聞きいただきました。さて今日は2010年4月9日金曜日、週刊自閉症ニュース第129号、スタートです。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。読売新聞4月8日のニュースです。障害者の権利条約知って法定役文案冊子で紹介、東京。東京都武蔵野市で自閉症や学習障害エルニーダとの子どもを中心とした学習塾遠山進学塾を主催する小笠剛さん69歳が2006年12月に国連で採択され、日本ではまだ批准していない障害者権利条約について未公表の政府の公定役文案を紹介するとともに、塾の視点からの築城解説を加えたブックレットを自費出版しました。小笠さんは条約の中身を知ることで学校の先生や親たちが意識を変え、障害のある子どもたちの権利に目覚めてほしいと呼びかけています。ブックレットは1260円です。毎日新聞4月8日のニュースです。携帯、香川大学と富士通研究、学習や生活支援ソフト3種類実験、香川。香川大学と富士通は4月7日、自閉症などの発達障害児や学習障害児らを対象に、同社開発の携帯電話ソフトを使い、学習や生活を支援する実証実験をすると発表しました。富士通は香川大学での研究をもとに改良などを加え、実証実験終了後にネットで公開するなどしてソフトを普及させたいとしています。今回実験するのは画面の動きや音などで時間の経過を伝えるソフト、学校や乗り物などのイラストや写真でその日の予定などを順番に確認できるソフト、漢字の筆順を教えるソフトの3種類です。5月から7月に同社の携帯電話14台を同大学教育学部の付属特別支援学校や付属特別支援教室に通う児童生徒や保護者教師に利用してもらうことによって有効性や問題点などを検証、その結果をもとに9月末までにソフトに改良を加えます。西日本新聞4月3日のニュースです。イルカと遊べる施設に3月閉鎖の釣り堀変身、津久見市、大分。大分マリンパレス水族館海卵を運営するマリンパレスと共同で市営の海洋型釣り堀潜水遊漁センター跡に イルカと触れ合える観光施設つくみイルカ触れ合い施設括弧仮称を開設します。オープンは来年4月の予定です。運営はマリンパレスが当たり、バンドウイルカなど3種類10頭を飼育、将来的にはイルカを増やし自閉症などを改善する効果があるとされるドルフィンセラピーや、入手困難なイルカの繁殖トレーナーを目指す学生の研修なども行うことを検討しているとのことです。時事通信4月4日のニュースです。自閉症向け会話ソフトが人気、実体験踏まえ日本人主婦が開発、アメリカ。先天性脳機能障害とされる自閉症の子供を持つ日本人の主婦が開発した会話補助用ソフト Voice4U の売れ行きが好調です。 Apple の多機能型携帯電話機 iPhone に取り込んで気軽に使えることから、昨年秋の発売以来販売数は前月比3割増しのペースで推移、3月末現在では日米や韓国、中国など13カ国に利用者が広がっています。1989年に渡米した久保由美さんは、現在15歳の長男が1歳の時自閉症であることが分かりました。既存の会話補助用具は重く使い勝手が悪い、そんなことからアップルが2007年夏に発売した iPhone を見て、これを利用できないかとひらめきました。2008年にスペクトラム社を当時で起業、現在は最高経営責任者 CEO です。ソフトは日本人エンジニアと二人三脚で完成、嬉しい、混乱していますといった日常生活でよく使う表現を示すアイコンに指先で触れると、その音声が流れ相手に自分の言いたいことを伝えられます。子供が興味を持って操作し積極的に外部との関わりを持つ効果が大きいと専門家の評価も高いです。このソフトは4月3日にアメリカで発売された最新の多機能型携帯端末 iPad でも利用できます。表現は130種類用意し、価格は英語版が $29.99、日本語版は3500円で Apple の販売サイトで購入できます。主婦の直感を大切にしたいという久保さんは、国を問わず家族の痛みを取り除くため、このソフトを教育現場と地域社会に広げていきたいと話しています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、パナソニックセンター東京で4月17日土曜日、4月18日日曜日の連日行われる福祉イベント、ライト兄弟は空を飛んだをご紹介いたします。臼井正人さんの脳の歌のインストゥルメンタルバージョンを BGM にお知らせいたします。パナソニックセンター東京では福祉活動への寄与を目的に福祉イベントを開催しています。独自障害やダウン症など障害のある様々な個性をお持ちのゲストをお迎えし、講演やライブパフォーマンスを通じて、何度挫折をしても決して空を飛ぶことを諦めなかったライト兄弟のように、絶望から希望を見出し不可能を可能にした人たちの本当の物語をお届けします。開催日は4月17日土曜日、4月18日日曜日です。時間は13時から15時半、場所は東京都江東区有明のパナソニックセンター東京1階ホール、 定員は両日各200名。どなたでも参加でき、参加費無料です。4月17日土曜日のスケジュールは、13時から南雲明彦さんの講演、僕、発達障害と生きてます。14時5分から NPO 法人 U の風による障害体験、ワークショップ、見て、触れて、感じてみよう。14時半からライブ、君たちの大切な思い、歌で伝えたい、臼井雅人さん。ライブ、有明へ響け、僕の歌、岸田浩二さん。4月18日日曜日のスケジュールです。13時から対談、金沢康子さんと臼井雅人さん。ダウン症の我が子が天才書家と呼ばれるまで、石上記号書道パフォーマンスを金沢翔子さんがされます。14時5分から前日同様、 NPO 法人 U の風による障害体験ワークショップ、見て触れて感じてみようです。14時半から臼井雅人さんのライブ&トーク、生まれてくれてありがとう、自閉症児直人が教えてくれた大切なことをが行われます。私が今回なぜ一企業のイベントをご紹介するかといえば、このイベントの企画は当ポッドキャストのジングルを作成してくれた友人の臼井雅人さんが企画してくれたイベントであることはもちろん、このイベントは今年で3回目であり、こうした福祉活動を積極的にかつ継続して行われているパナソニックという企業の姿勢をぜひ応援したいからです。当ブログに URL をリンクさせます。東京近郊の方、お時間のある方、事前申し込みが必要なので、ぜひお申し込みいただければと思います。両日200名の定員ですが、まだ余裕があるようです。私も息子とどちらかの日に参加する予定です。以上、今週のピックアップ、パナソニックセンター東京で4月17日土曜日、4月18日日曜日の連日行われる福祉イベント、ライト兄弟は空を飛んだのご紹介をいたしました。さて、そろそろ別れの時間です。次回130号の配信は4月16日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。